謎、ドキドキ、ボドゲ、ラジオ。
デリーション。
乾杯。
乾杯？
乾杯してる。
あ、乾杯ありますね。うん、乾杯アクションね。うん、はい、本日紹介しますのは、ヘッドクォーターシミュレーションゲームクラブさんが作られましたデリージョンのご紹介でございます。パブリッシャーはアソビションさんという、結構ね、あのアソビションさんのヘッドクォーターシミュレーションゲームクラブさんの作品いっぱい出してるので、あの黄金コンビと言えるんじゃないかなと思います。
これ下に書いてあるのそういうことだったんだ。
何か、
これなんか、はい、あのタイトルのこの何このちょっとしたニョロニョロ感。
なるほど、サブタイトルだと思って。
そう、サブタイトルだと思って。
これ作った人ですよ。
サブタイトルだと思って。こんな長いんだね、名前。
まあ、
めっちゃ長だね。
そうですね、はあ。英語にするとね。
めっちゃ長だね。
はい、確かにね。
うん、
はい。というわけで、ご紹介なんですが、ヘッドクォーターさんはね、結構前から、はいはい、まあ、デビューした時からずっと、ちょっと重めのゲームをね、ずっと作られてましたけれども、このレリジョンも2から4人用で60分ということでね、うんうん、まあ、ちょっと中量級から、ちょっと重量級に足をこう踏み出しかけてるぐらいの感じかなと思いますけども、うん、まあ、でも慣れればね、このゲームなんかもう
最近そんな長くないような気がしたけどな。
ここには60って書いてありますけど、45-60 とかでもね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
って、ね、4ラウンドしかないし、
ね、4ラウンドしかない、ね、
は
い、
人数多くなるとってことかな。
まあ、確かにね、うん、我々は2人で遊んだんで結構サクッと感がありましたけれども、うん、まあ、4人だとね、もう少しね、インタラクションもあるでしょうし、悩みポイントもね、生じるんじゃないかなと思いますね。うん、はい、じゃあ簡単にストーリー紹介していきましょうか。信仰には祝福を。言い忘れてましたけど、レリジョンというのが、いわゆるまあ信仰とか宗教っていう、
ね。あんまね、言わないよね。
言うよ。
え、日本語であんま聞かなくない？
日本語では確かにあんまり一般的では、ないかもしれないけれど、これはでも一般英語ですよ。
わかんない、はい、初めて聞いた。
本当ですか、うん、はい、まあまあまあ、よく使われるような、普通の日常会話で使われるような言葉じゃないかなと思います。はい、4つの神殿があるこの世界、何を信じようとそれはあなた次第です。しかし信心深き者には祝福が訪れるでしょう。プレイヤーは村の領主となり、人々を幸せにすることを目指します。はい、というわけでね、各プレイヤーはね、村の領主となって、それぞれの色の駒をこう使ってですね、まあ、いろんな神殿に自分たちの駒をですね、派遣させて祈りを捧げながら、時にはですね、乾杯したり、博打に身を染めたり、行商人が下ろしてくれる様々なものを買ったりして、まあ、信仰を手放し、短期的な幸福に身を浸し、みたいなことをこう繰り返していって、一番最終的には、幸福値が高かったプレイヤーが勝利というようなゲームでございます。はい。
はい。
はい。で、もう少しやることをちょっと紹介していきますと、各プレイヤーごとに、まあ、コマが6個あって、まあ、結構ね、このアクションの選択の仕方っていうのが割とユニークだなと思ったんですけれども、
うん、
これ何かな、類似のメカニクス。ないな。
どれのこと？
いわゆる、なんて言えばいいのかな。
アクションを先に選択して、よくやるやつ。どういうこと？
マジで類似のものが思い浮かばないですね。
はあ、分かんない。
はい、まあまあ、さっくり説明してしまうと、うん、アクションカードっていうのをですね、プロットはしてないよね、別に。毎回選んでる。まあ、プロットか。
まあ、もう最初に2枚選ぶじゃん。
まあ、確かにね。
最初に2枚選んで、まあ、どっち先やるかって感じ。まあ、手番順によっては先出そうと思ったのを後出すかもしれないけど、うん、基本はプロットじゃない？
まあ、そうか、
うん、
はい、分かりました。まあ、各プレイヤーですね、アクションカードを6枚、持ってゲームをスタートしますと、うん、でこの6枚のアクションカードの中から、まあ、自分がやりたいアクションを2つまずは選ぶんですね、うん、
普通にね。
で、うん、まあ、6枚のうち2枚を手札として持って、うん、まあ、残った4枚は山札として、うん、まあ、自分の前に置いておくと、まあ、山札って言っても、まあ、まあ裏向きにしてね、一塊にしておけば、OK っていうところなんですけれども、で自分の手番が 来たら何をするかっていうと、この場にですね、6枚のアクションカードっていうのが表向きで並んでいるので、うんうんうん、この表向きで並んでる6枚のアクションカードの中の1つを獲得して、自分の山札に加えながら、自分の手札から1枚のアクションカードを使って、それを場の中央にこう戻すっていうこともやりますと。
ちょっとややこしいよね。
だからこれね、なんかね、単に類を見ないと思うんですよ、これ。本に言うよ、みたいな。
置いちゃうと、あれどれだっけみたいな感じになっちゃった。
先
置いちゃうとね、置かなくなっちゃう。
先置くのではなく、完全に処理を終わらせてから、そう、まあ、自分の場からね、中央の場に移動しておかないと。カードにね、
の、なんかこう。
そうです。獲得効果と使用効果というね、あの2種類ありまして、あの獲得した時に発動する獲得効果と、うん、自分の手札からプレイした時に発動する使用効果という、うん、あの2種類の、効果があるので、あ、プレイボーナスか、プレイ効果か、うんうんうん、まあ、それがあるので、あの、まあ、その2種類の効果を使いながらこうやっていくということで、うん、あの、まあ、その獲得ボーナスが欲しいがゆえに6枚の並んでるカードの中から、うん、取ったりですとか、あるいはこれ次のラウンドでこのカードを使おうということを思って、うん、あの次のラウンドでこの下のプレイ効果を発動させることを考えてカードを取ったりみたいな感じで、うん、まあ、いろんなことを考えながらカードを取りつつ、うん、自分の持ってる手札をこうプレイしていく、うん、でその場に放流していくと、うん、一回場に放流しちゃうと、次手番以降のプレイヤーが今度拾うことができる対象になってしまう、うん、なので、あの人に渡したくないからこのカード後に使うみたいな、そんなようなことも、
まあ、でも考えられるもん、
ね、正直そんな余地は、
ね、まあ、6種類もあるしね、
はいはい、うん、という感じで、なかなか珍しいそのアクションの選択の仕方だったかなと思います。でこのアクションの選択をしつつ自分の持ってるコマをこの4種類の神殿にこう捧げていって、うん、4種類の神殿ごとにこうエリアマジョリティがあるので、うん、各神殿のマジョリティをこう取ろうと、していきますと。でその一方で、あの、うん、自分のコマっていうのが、まあ、初期は最初の6コマしかないんですよね、
うんうんうん、
で全体では15コマありますので、うん、まあ、キューブを増やすアクションをすればどんどん自分の手持ちのこうキューブを増やしていくことができるので、はい、まあ、ゲーム終盤になればあの12、3個ぐらいのキューブは普通に持ってるような状態になるんじゃないかなと思うんですけれども、あの、まあ、そのキューブをどんどんこの神殿に配置していくと、
うん、
で、まあ、1回やってみた感覚としては、あの、まあ、マジョリティの判定をするのは各ラウンドの終了時、
うん、毎回やるんだよね、
毎回やるんですよね、うん、だから第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド第4ラウンドと毎回決算が発生するので、
しかも点数微妙に違うんだよ
ね、あの、うん、そうですね、あの10点のものもあれば8点のものもあると、はい、で8点のものなんかもね、あの2位の人もね6点もらえたりするので、うん、結構の手堅く点数がもらえたりとか、うん、あの黄色もね8点、あの一番上8点ですけど一番下の人もね3点もらえるっていう手堅さもあるので、まあ、どこ狙いに行くのかっていうところも、う
ん、実際置きにくいのかな、
あの一部ね、あの3個置けたりとか2個置けたりとかするので、
まあまあ、
置きやすい神殿とそうじゃないのか、
そうだね、黄色とグレーは確か3つアイコンがあった気がする、
そうですね、うん、そうですね、はい、まあ、そんな感じで起きつつ、で、要はラウンド中は決算が起こらないので、
うん、
あの、賭博とか、あの、居酒屋に行ったりとか、行商人に行ったりして、うん、あの、回収していった方がいいんですよね。例えば、その賭博をやろうとすると、まあ、黄色のキューブ3つとか、赤のキューブ2つとか、返ってきますし、うん、居酒屋に行くと、黄色、グレー、青、赤、一個ずつ回収みたいな感じで、こう、手元に戻ってくるんですよ。
はい、
なので、まあ、効率的にやるとするならば、ラウンドの終わりまでには、キューブを全部自分の手元から吐き出し終えて、マジョリティを狙いに行って、で、次の手番の頭では、一気に全部回収して、またそこでもポイントを獲得するっていうふうにやりたいわけなんですけれども、なかなかね、こう手数がそれを許さないというか。
そうだな。
はい。手札上限がね、あの、ゲーム開始時は、あの、2枚しかないんですけれども、
うん、
あの、まあ、1箇所ずつから全部取り戻すっていうアクションをするたびに、うん、あ、することができれば、手札上限をね、3枚、4枚、5枚と、こう増やすことができるので、うんうん、まあ、2ラウンド、3ラウンド、4ラウンドと、先のラウンドでは、やっぱりね、手札の枚数が多いってことは、
そうだね、
それだけアクション数が多いっていう。
ここ増やさないと手札の枚数を増やした人が勝つの
では、ああ、もうそうです、そうです。いわゆるワーカープレイスメントにおける、うん、あのワーカー多い方が強い問題と一緒です、
ね、そうだよね、
強い問題っていうかワーカー増やした人が勝つという、
勝つよね、うん、そうだよね、
まあ、ただワーカー増やすにしても結構そのコストが求められるので、あの派遣してさらに回収までしないといけないから少なくとも2手番はかかるんですよね、まあまあまあまあ、
え、でも、あの、確か、あの、一、はい、個ずつ置けるっていうのがあるじゃん。
あ、そうだね。会議で一個ずつ置いて、その後、この手札上限を増やすアクションしたければならないから、うん、やっぱ2手番はかかるでしょ、まあまあまあ、2アクションは。そう。なんか結構大変なんですよ、これやっていくのも。
しかも先にね、その獲得ボーナスの方がいっちゃうから。
そう。
コマが足りない
んで。全然足りないんで、結構ね、うん、カツカツなんですよね。
うん。
はい、まあね、あの非常に面白くてね、ちょっとあの説明しきれてないんですけれども、あのタレントカードっていうあの特殊アクションができたりですとか、オラクルカードっていうあの条件満たしたらあの勝利点が降ってくるカードとか、うん、あとアドバイザーカードっていうあの6枚だけ存在していて、うんうん、先着1名ずつこの雇うことができるアドバイザーさんっていうのがね、うん、いらっしゃるんですけど、このアドバイザーさんの能力をいい感じでこう使っていくことによって、うん、まあ、より効率的にこうゲームを回していくみたいな。
ルリア強いのかな。
ルリア40点がね、ね、強いかどうかはねちょっと分かんないですね。
だってよく分からないですけど、
やっぱ私はローラがね一番強い気がしますね。あのアクションカードごとにこうタレントカードを使うことができる、まあ、いいタレントカードを引けることが、ね、結構前提ですからね。
そう
あと、ね、敏腕秘書オリビエはね裏切らないと思いますよ。手札上限の即時プラス1っていうのはね、
速攻取るみたいな感じ
だよね。で4人でやるときは結構ダリアスとルリアも価値が出てくるのかなと思いますけど、まあ、少ない人数だとやっぱりボルド、ローラ、オリビエあたりがね、
うん、
有効かなって感じでございますと、うんうん、はい。というわけでね、結構何度もあの遊んでいろいろ楽しみがいがあると思います、はい、45分から60分でサクッと遊べる良いゲームなんではないかなと思いますので、うん、まあ、機会があればね、ぜひ遊んでいただければと思います、はい。本日はレリージョンのご紹介でございました、はいはい、
バイバーイ。
ありがとうございました。